はい、笹雪です。ながらキャストを始めます。この番組は58歳の私笹雪の声のブログとなっております。通勤途中に歩きながら録音してます。息がハーハー上がったり、周りの雑音、騒音、風切り音などが入ったりしますけども、ご容赦ください。今日はね、曇ってますけども雨じゃないみたい。気温も28度とか言ってるのでね、昨日は涼しかったんですけども今日は暑くなりそうです。今日はね、先日見に行った、田中達也さんっていう方のね、ミニチュアライフ展2のお話をしようと思います。田中達也さんっていう方はですね、あの朝ドラのひよっこのねオープニングの映像で、あの僕らも知ったんですけども、それで有名な方ですね。このいろんなガラス瓶とか日常にある小物を使って風景を見立てるっていうね、あの作風の人で、まあ、今回もあの見立てが前面に押し出されていました。実はそのひよっこの後にね、一度ミニチュアライフ展っていうのをやってまして、今回と同じ会場の清水駅のそばのマリナートっていうところでね、以前やって、その時もね見に行ったんですけども、まあ非常に面白かったので、まあ、今回も行ってみました。まあ前回と作品の被りはないような気がしました。で、基本的には写真が壁に飾ってあるんですね。まあ、あの人の活動って、まあ、よくは知らないんですけど、とにかく毎日インスタにその作品の写真を上げるんですよ。で、まあ、タイトルも、まあ、大体、まあ、ダジャレっていうとなんか彼は不満らしいんですけども、あれはダジャレじゃなくて言葉の見立てだって言ってるんですけどね。まあダジャレかなと思います。なんせ1回目のそのミニチュアライフ展以前見に行った時も、作品はいいんだけどこのダジャレ感はいまいちだなぐらいに僕なんかは思ってた方なんですよね。ただまあ慣れてきたら、まあ、それはそれであの面白みがあるので、まあこれは悪くないかなと思ってますけどね。まあ、壁に写真があって、まあ、そういうキャプション、まあ、タイトルがついていて、でこの真ん中のエリアっていうのかな、まあ、人が歩くエリアには実際にその写真に使われたものがあの展示されてます。まあ、全部じゃないんですけどね、あのもちろん写真の方が点数は多くて、実物の方がまあ点数は少ないんですけどね。ただその実物を実際に見ることができて、で写真としての作品が壁に貼ってあるので非常に比べてみると面白いです。今回の作品はおそらくですね、インスタで発表されたものが中心だったと思います。まあ、なんでこれ言うかというと、まあ、前はひよっこっぽいものもあったような気がしたんですが、まあ、今回はそういうわけではない。で、実はこれに先立って、まあ、偶然なんですけども、福音館書店から絵本が刊行されたんですね。組み立てっていうタイトルの絵本でして、まあ、写真絵本なんですけども、まあ、やはり日常のいろんなものを使いながらそれを見立てて、まあ、お話を展開していくという絵本です。実はですね、前回のミニチュアライフ展を見た後で、まあ、僕非常にやっぱこれすごいなと思って、あのたまたまその後あの福音館書店の営業さんがうちに来た時に、この人はすごいからこの人で絵本作んなよって結構強くあの押したことがあるんですよ。 あれがいつなのかな、 2,3 年前なのかな、まあ僕のこの母の意見が通ったってわけではないとは思うんですが、もしかしたらそうかもしれないなと思ったりしてるんですけども、まあ、それで絵本が出たんですね。で、その元もあるかなって思ってちょっとだけ期待してたんですけど、パッと見ねない感じがしましたね。絵本とは全く絡んでない展示でした。ただ物販のコーナーにはね、山積み平積みですね、絵本がされていたんでね、まあそれはそれでアピールはしてたんですが、展示そのものは、まあ、通常の田中さんの作品が展示されてるっていう感じでした。しかしね、まあ、この展示ね、写真 OK、まあ、動画も OK なんですよ。でただ最初に言われたのは、モニターでインタビューとかが映るんですね、田中さんの。それは撮るのはやめてと言われたので、その写真の作品にせよ、そのミニチュアの実物にせよ、撮影 OK なんですね。で、ああまあちょっと自分もね、GoPro で一生懸命動画撮影してみたんですが、やっぱね、写真でも動画でもそうなんだけど、作品の感じにはなかなかというか到底ならないんですね。やっぱその田中さんって写真もうまいんだなって改めて確認した次第です。いくらこうやってね、物があってもなかなかあんな感じには撮れない。もちろんそのサンプルというか現物はこのアクリルに守られてるんで、あんまり近寄れないっていうのはあるにせよ、やはりその照明やらいろんなもの、まあ、ボケなんかもコントロールしてると思うんで、そういったものを、まあ、ある意味駆使して写真を撮られてるんで、もう全然あんな感じにはなんないので、むしろ壁に飾ってある写真を撮った方が早いなと思いました。会場はね、それほど広くはないんで、まあ、1200円はなかなかちょっと割高感はありますが、まあなかなかね、見れないものが見れるっていう意味では、まあ、まあしょうがないかなっていう気はしますね。で、まあ、先ほど言ったような感じで、まあ、壁に写真が飾ってあって、で実物がねこうポコポコと置いてある。で、まあ、今回一番力が入っていた展示は回転寿司を見立てた作品ですね。ここはなかなかボリュームがあるでかいスペースで、まあ、回転寿司が、まあ、本当に回ってるっていうね演出で、まあ、それをねこう街に見立てた作品なんですけどもね、まあ割と見栄えがしましたね。で、あとは会場に2箇所モニターがあって、さっき言ったその撮っちゃいけないところなんですけども、まあインタビューですね。最初がこう見立ての話を割ときちっとしていて、例えば見立てるっていう、ここは見立てるっていう言葉は他の国の言葉にはないよみたいな、この一言で見立てるって言っちゃうっていうのが、まあ日本の文化っていう話をしてましたね。で、例えば石を神様に見立てるとか、自然とかを見立てるとか、枯山水の映像なんかも流れましたけども、まあ、日本人っていうのはこの見立てが得意なんだ、昔からそういうことをしてたんだなんていう、なかなか説得力のある話をしてましたね。で、見立てるパターンが3つあるっていう話で、まあ、形で見立てる。例えば無人島っていうものを本当に単純に象徴的に 形で表すなら、まあ半球ですよね。球を半分に切ったポコッとした島に、まあ、ヤシの木を一本立てれば、これまあ島になりますよね。で実際にそれを具体的なものにするとしたら、例えばみかんを半分に切ったり、あるいはアボカドかな、あれはの、あの上半分だけ種だけにして、で下半分はこの実がまだくっついてる状態にして、こう実から種の黒い部分がポコって出てるとか、あと帽子とかだったかな、そういった実際にその見立てた映像を出すんですよ。なので非常にあの分かりやすかったですね。でその一つ目が物でしたね。二つ目の見立てのパターンとしては色っていう話が出ました。例えば夏イコール海、海といえば青ということで、青で見立てるっていうのの例として、タオルとかブルーシートとか、あとあのなんだろう、シャーベットバーっていうのかな、あの夏に食べるあのアイスクリームじゃなくてさ、あのガリガリ君みたいなアイス、ああいったものの写真が出て、実際にそれで作品を作った写真も出てきます。例えばブルーシートを使ってこうサーフィンをやってる作品ですとか、まあそのシャーベットのバーの上をまあプールに見立てた作品とか、あと青いタオルをやっぱりプールに見立てて、こう水泳のレースをしているような作品、これは実際ね、あの現物が会場にもあったんですけどね。そういうまあ色で見立てるっていうのが2つ目。3つ目がね、よく形を観察するっていうのを言ってましたね。その例として最初に出てたのが納豆の、 あのスチロールのパックありますよね。まあ割と薄い皿型 の、 あの正方形のやつをこうね、あの重ねて、あれはね、なんだろう、五重の塔みたいな、そういう塔に見立てるっていう作品が例として上がってました。まあ、これもなるほどなと思いましたね。まあ、そんなね、内容の見立ての話を最初のモニターではしてましたね。で奥に行くとまたもう一つ、また別のインタビューの話をしていて、そっちもなかなか内容濃かったなぁ。で、まあ、その中で面白かったのは、あ、それはねちょっとインタビュー形式で、例えば人形は何体持ってますかとかっていうのに対して5万体なんて言ってましたけどね。なぜこういうことを始めたのかなんていう話は、まあ、写真を撮ろうと思って、で、まあ、ミニチュアが趣味だったのでそれを撮ることにしたっていうところがきっかけで、で、まあ、ある時からそのただミニチュアっていうのに、まあ、見立ての要素を入れたっていう話をしてましたね。でタイトルのアイデアはどうしてるんですかっていうのが面白かったんだけど、あの田中さんはよくダジャレだって言われるんだけど、これは言葉の見立てなんだってこう抗ってましたけどね、まあ、僕はダジャレだと思ってはいるんですけど、でね、タイトルの付け方は面白かったんですよね。ホッチキスの針を使ったあのトレーニングジムっていうのかな、このマシンがいっぱい並んでるようなところをホチキスの針を使って、それをなんていうかベッド状にして、その上に男の人がこう寝転んでバーベルを上げてるとかさ、そういう作品があるんだけど、そしたらこの2つの要素、つまりホチキスっていうのを例えば事務用品とか文具とか、そこで 2,30 個出すらしいんですよ。でもう一つがそのトレーニングっていうところで、 そのトレーニング絡みの単語をやっぱり 2,30 個出して、そうするとね、重なるのが見つかるらしいんですね。そこが、まあ、彼の作品のタイトルの付け方みたいです。はい、そんなわけでね、今日は田中達也さんのね、個展ミニチュアライフ展2、サブタイトルがね、見立ての世界でした。だからまあ見立ての話をよく、してたということですね。まあさっき言ったように、絵本でね、新刊が出たばかり、それが組み立てっていう本なんですけど、表紙にね、組み立てとひらがなで書いてあるんですけど、くの色だけ違うんですよ。これがね、俺最初分かんなくてさ、で、まあ店で聞いたら、これは組み立てと見立てが、かけてあるんだなっていうね、なかなかすごいですよね。ここもまたダジャレ、いやダジャレじゃないっていうんでしょうけどね、田中さんは。まあなかなかそんな本も出たばかりということで、見立てというのがね、大きなテーマだったんだと思います。私が行ったのは火曜日、平日の、しかもまあ雨がちょっとねパラパラして、風もあるような寒い日だったということもあったんでしょうけども、まあお客さん少なかったんで、ゆっくり見ることができました。土日に行った人の話だと、もうすごい激混みで、もう入る前のところで入場制限かかってたっていうような話も聞いたので、そうですね、もし行ける曜日がコントロールできるなら平日の方がおすすめですね。まあ、やっぱりあれですよね、朝ドラ、まあ、僕らもそうなんだけど、その朝ドラで知ったもんですからね、その効果ってやっぱり大きいなと思いますね。でやっぱりこう見てパッて分かる面白さと、やっぱりタイトルのあれですね、ユーモアというか、でもやっぱそうやって考えると、その田中さんの魅力って、まあ、その見立ての面白さっていう、まあこれ遊び心じゃないですか。本当はね、なんだろう、全然違う本来の用途のある、今回だと例えばコンピューターのキーボードを使った作品なんかもいくつかあったんですけどもね、そのコンピューターのキーボードを全然違うものに見立てるっていうのは、まあすごい発想のね、転換というか面白さがあるんですけど、まあ、そうやって見立てるのももう遊びですよね、ある種の。そういう面白さと、逆にやっぱタイトル最初さ、ダジャレでなんだかなと思った部分もあったんですけども、逆にやっぱり言葉遊びも入ってるっていうところで、まあやっぱり二重に面白いなと思います。まあ、この展覧会って全国いろんなところでやってるらしいんでね、お近くでやってたらぜひとおすすめしておきますし、もうとにかくこの田中さんはインスタ毎日作品を投稿してるので、インスタをフォローするのもおすすめです。やっぱそこもね、実はすごくって、まあ、毎日ね新作が出てくるっていうのもすごいんですけども、そのコメントがすごいんですよ。コメント欄のそのまたダジャレがめちゃくちゃレベルが高いです。もう本当に最初の頃なんか、その上の方の最初の方のコメントのは特にそうなんですけども、もうみんななんかダジャレ大会っていうか、もうダジャレ合戦勝負みたいな感じになっていて、すごいですよ。もうそこ見てるだけでも面白いんですけどね、まあ、ぜひ一度田中さんのインスタも見てみてください。ということで、それは概要欄に リンクを貼っておきます。ということでね、今日は終わろうと思います。じゃあまたね、チュース。